ゆるりぽんぽ
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
それではパート2をお楽しみください。ゆるりぽんぽ、
その方もここに来ていただくときに以前デイも通われてたんですけども、結構拒否があってもうデイはいかんという形だったんですけども、まあ導入時期はケアマネさんと小川さんと話してそういう役割を持っていただくということで、ご本人さんもしっかりされてる部分もありますんで、じゃあ給料はどうなるのという形でなりまして、給料は自動振込に、銀行振込にということの話の中で共通の認識を持ってた形で、でこの間これもお笑い話、あるんですけれども、今月は現金でもらえないかというような時もありまして、これはちょっと最初のお約束でと、そうです、仕事をしに来てということで、それはちょっと申し訳ないできないんで振り込みさせてくださいという部分のところなんですけれども、これも嘘も方便というのか、それに対してもどうなのかという葛藤はあるんです。正面向かった形の中でその方と接する時に、そういう表現で当初は導入しましたけれども、本来それっていいのかなっていう葛藤もありますね。この間も勉強会やったんですけども、そういった倫理的な問題っていうところで、そういう一時的というか真実じゃないことでのケアというか、この声掛けはいいのかどうかっていうところですよね。悩むところです。一番はその方が安心していただくというのは一番なんですけども、まあその一つの方法論という形の中で使う手段かなとは今は捉えてるんですけれども、でもその中でどうなのかっていう部分、それはやはり人と人との関わりの中での思いですよね。
今後どうしていくかいう、
そうですね、
外出拒否時の時のね、複数回の迎えをしてくれるっていうふうに書いてあるんですけど、それってどういうことですか？
ケアプランに基づいた形の中で、時間ですね、何時にお迎えという形の部分あるんですけども、もちろん事前にご家族さんとか、同居の方でしたらヘルパーさんが準備とかこうしていただくんですけども、やっぱりご本人さんが行きたないとかですね、もう今日はしんどいという形の中で、お迎え時はそういった形で、こうね、お話しした形の中で来ていただくというのは前提ですけれども、その時に行きたくないという部分があれば、じゃあまた後ほどまた伺いますねということで一回戻ってきた形で、やっぱりその時にご本人さんはそういう気持ち、行きたくないということで、もちろんその時に行きましょう行きましょうっていう形の中で家族さんは言う、迎えのスタッフが言う、余計ご本人さんは混乱すると思うんです。だったらもうその時はすっと、ああそうですかという形の中で一旦戻ってきて、また新たにっていう形ですね。結構その時にはやっぱり落ち着いていただく、その時にぜひともこう行ってもらわないといけないという、もちろん家族さん、ヘルパーさん送り出ししないといけないという気持ちが言葉になって本人さんに伝わるという形っていうのはやっぱりダメだと思いますので、じゃあちょっと時間を空けた形の中でという、でまた新たに、それも成功する場合と成功しない場合もあるんですけれども、そういう意味合いで、複数回のお迎えという、
大変でしょうけどね、
もう全て大変だと思って、
その辺を尊重していただける
いう、ね、そうですね、そういうケアを持った形ですよね。
笠井さん的にどういう方がこうなったらここに来た方がいいとかあります？
そうですね、現状はご本人さんが他事業所にこう行かれて、それで、通常のデイでしたら認知症の方はもちろん通われてますし、そうでない方もいろんな方がご利用されてるかと思うんです。その中で少しやっぱりコミュニケーションを図れないという形の中で、どうしても客観的に見ると浮いているとかですね、 孤独感があるというゲイを拒否され、はい、もう行かないというそういうケースのお話は結構あるんです。あ、はいはい、だから、はい、まあ、あとはその認証デイだから、はいはい、重度化、はい、ね、認証が進んだから認証デイに行った方がいいんじゃないかという
認証、そういうイメージもありますよ ね、
あると思う、ね、そうなんですよ、はいはいはい、でもう一つは、はい、もう一つは認証採用型のデイ、はい、専門のデイに行くと、はい、認知症が進行するんじゃないかというお話も聞いたことがあってですね、はい、じゃなくて、はい、本来はやはり、はい、あの軽度というか、はい、初期の段階からご利用していただく方が、はい、こちらのケアとしても、はい、その方と長く関わりができますし、はいはい、当初のいろんなケアの方法という部分も対応できるかと思いますんで、はい、初期の段階からご利用していただければとは思ってるんですけれども、はい、
だからまあで利用されてて、はい、なんとなくこう打ち解けられへん感じが続いたりしたりとか、はい、こう打つっても同じような感じやったらちょっと認知症専門でも選択肢として初期段階でも考えた方がいい場合もあるよっていう、はい、あ、その辺の認識はね、はい、皆さん、はい、
本当に今認知症でご利用者様の、はい、利用者様同士のお話を聞くと、はい、片方の方と、ね、お二人と話してる時には、はい、客観的にその会話の内容を聞くと、はい、全然こう通じ合ってないですね、言葉のやり取りというかですね、はいはいはい、でも、うん、二人は和やかに、そういうような認知症専門デイというのは、はい、そこの空気っていうんですが、空気感ですね、はいはい、が心地よいというか、はい、空気感がすごく大事かなと思うんです。はい、ただこう、はい、黙ってても横に座ってても、はい、空気感が良ければ、はい、その方にとっては安心な居場所になるのかなって。そうですね、お互い黙っててもですね、はいはい、
まあ、その辺の空気作りというか、はい、雰囲気作りというのは結構されてて、
はい、そうですね、はい、
波長が合うケースは多い、
多いかと思います。はい、まあ、もちろんそういった空気感を作るのもケアの一つですし、利用者様同士がそういう空気感を作ってるというのも大いにあるかと思いますね。はい、
緊急時とか短時間利用もOK って聞いたんですけど、はい、ちょっとショートステイみたいなイメージ、どういうイメージで捉えたらいいんですか？これ、
まあ、はい、緊急時っていう部分で、はいはい、あくまでデイサービスなんで、はい、宿泊泊まりはグループの中ではしてないんです。ですから基本は、ケア前さんからのケアの計画プランですね、はい、プランに基づいての、はい、なんですけれども、はい、それはもう臨機応変に状況で、はい、空きがあれば対応させていただくという形。それと短時間利用という部分は今、制度的には7時間から9時間という部分があるんですけども、それの短い時間の5時間から7時間とか3時間から5時間という形の部分対応がさせていただくということで、それはいろんな状態がありまして、制度的に言う1ヶ月の限度額というのがありますので、それにまあ収まりにくい時は時間で対応するとか、はい、独居の方でしたら昼食の確保って我々もあるんですけれども、はい、お昼前にお迎えに行ってお昼ご飯をここに食べていただいて、お昼ご飯終わってしばらくゆっくりしていただけて、はい、お送りするとか、
はい
はい、あと、まあ、鎖骨住のご利用の方でしたら、はい、お昼ご飯までは施設の方で食べていただいて、その食べ終わった頃にお迎えに行って、はい、夕方まで過ごしていただくという、まあ、気分転換にここを利用していただくというケースとか、そういう対応ですね。はい、
あ、そうか、施設に入っている有料老人ホームとか、はい、鎖骨住でもこっちへ認知症の方は通えるみたいな、
ね、そうですね、もちろん、はいはいはい、今、はい、うちでも何人かおられますので、はい、
あ、そう、はい、それだと施設の方やったら自称の方で、施設の方々とあんまり会えへんとか、そんな感じでこっち来はるとか。
今一件は男性の方なんですけれども、施設になるとどうしても話好きの方なんです。で、他の部屋にこう入っていかれる日中、はい、で、あと事務所に入っていかれるという形の中で、はい、はい、あったんで、うん、要はご本人さんはね、時間を持て回されてますよね、はい、ということで、はい、それ、まあ、そういうお話があって、はい、じゃあ来ていただきましょうよということで、はい、すごく気に入っていただいて、ですから朝を迎えに行ってお昼ご飯食べていただいて、おやつ、はい、まあ、3時ぐらいまでいていただくという、はいはい、 10時ぐらいにお迎えに行って、はい、3時ぐらいまで過ごしていただくという形で、その方もやっぱり気分よく帰っていただいてますし、施設のスタッフとしてもその間動きはできるというような。
ゆるりポッド、
今坂井君の認証の家族会を北区お邪魔させていただいてるんです、はい、家族会に。
家族会、あ、そうなんですか。
はいはい、あと男性会合いう、はい、
あ、ほんまですか、
はい、その時は、はいはいはい、やっぱり家族さんというのはね、はい、ご苦労とかこういう部分で、はい、まずそれは傾聴ね、もちろん基本はね、はい、傾
聴です
ね、そうですよね、はい、という、はい、それがもうほぼですよね、やっぱりそういう形で、あ、そう、分かりますよという形で、はいはいはい、通常のその家族会ではなくその認知症の家族さんは、はい、やっぱりちょっと違うんですね、
普通の介護家族さんと認知症家族の介護家族さんが、
はい、やっぱり違うというか、認知症の方の思いというか家族さんというのは、
はい、
理解してもらえない時があるじゃないですか、
はい
はい、介護という大きな括りの中 の、はい、その一部分のところですから、だからその認知症の家族会というのができたと思うんですよ、はいはいはい、思いが、ああそうなんねーとか、もう腹立つよね、そうそうそうって、
はい、
大体腹が立つとかイライラするっていうのがね、いう思いがあるじゃないですか、
ガス抜きじゃないですか、
ね、そう、要はガス向きだと思いますよ。つながる通所介護という名称をちょっと作ったんです、独自に。
ああ、そう
ですか。それというのはご本人さんとつながる、はい、寄り添うということですね、はい、家族さんともつながる、はい、まあ、コミュニケーションを取る、はい、で、まあ、専門職とつながる、はい、県さんとの連携という、ね、あとは、まあ、地域とつながる、はい、地域密着型という形で俗称を作ったんですけども、はい、専門型デイサービスのグループでですね、
はいはいはいはい、
だから家族さんとのコミュニケーションというのは大事ですよね、やっぱり情報をいただかないと、はい、まあ、1日24時間のうちの3分の1、
はい、
7時間、まあまあ3分の1ぐらい
で、
3分の1ですもんね、3分の1しかの関わりがないですし、その中で家族さんとのコミュニケーションを取った形で情報をいただく、また逆にこちらの方の情報提供というかですね、
はいはい、
あったのは本人さんがちらっと、これはまあ女性の方で娘さんとお二人暮らしなんですけれども、
はい、
ポロッとね言われるのはね、ありがとうって言われへんね私って、なんだかんだね、はい、してくれるんやけどついついって、
は
い、
あ、
そういうのポッとご本人さんが言われた時は、はい、その言葉そっくりそのまま家族さんに、はい、で家族さんで、そんなこと言ってたんですかって結構往々にしてありますよね、
意外やみたいな、
うん、でそれが母さんにとっては、はいはい、ね、普段も聞いたらやっぱりやり取り、はい、まあ、ね、やり取りというか、喧嘩、口喧嘩ですねあるんですけども、はい、そういうのを、はい、いや実はこんなことをおっしゃってましたよって、はい、もう一言二言でもね、やっぱりそれはキャッチ、ご本人さんのね、はい、ポロッとやっぱり出ると思うんです、はいはい、その通常の会話のリピート、よく言うリピートじゃなくって、はい、本当の気持ちというからの言葉、はい、それはもう母、
はい、
さんにお伝えして、はい、あ、そんなことあったんっていう、
第三者から聞くとね、家族さんもこう、
うん、そうです、
受け入れやすい、家族同士やったら腹立ってすぐ喧嘩がきつなります
ん、それがまあでもよく母さんが言うと、それが家族なんですよって僕たちも客観的にね第三者という形の中では関わりやから、それはそれでもちろんあれなんですけど、
はい、
うん、
そしたらあーちゃんの家の方で、はい、いろいろこう認知症専門のデイサービスのことをいろいろお聞きしたんですけれども、はい、最後笠井さんの方で、はい、なんかこうこれ伝えときたいなっていうことありましたら最後によろしくお願いします。
そうですね、はい、今堺市内で認知症専門デイサービスが、はい、まあ、はい、17なんですけども、
はい、まあ、17
ある、はい、はい、その中で横のつながりということで、
はい、
つながる通所介護という俗に、まあ、つなつという
向こ
うで、
で
これは意味合い的にはご本人さんと、はい、手をつなぐ、
はい、
まあ、寄り添うという、
はい、
でご家族さんとつながるコミュニケーションを取ったり、まあ、支援をしたりとか、
はい、
であと専門職の方とつながるケアマネージャー、
はい、
しっかり連携を取るとか、 あとは、はい、地域密着ということで地域とつながる、地域からの、まあ、相談事を受けたりとかいう形の中のことを願ってこうイメージを 利用していただけるためにそのつながる通所介護というをさせていただいてます。で、これは定期的にですと3ヶ月に1回ぐらい、はい、介護を持った形の中で、はい、いろんな情報交換させていただいたりとか、はい、基本のケアに関してどうしたらいいかとか、はい、いろんな問題ケースとか、はい、ああいう形の、まあ、話をした形の中で、はい、横のつながる形の中なので、はい、ケアマネージャーさんとかご家さんから、はい、利用に関しての相談があった時に、はい、横の連絡でリアルタイムで受け入れができるかとかそういう形のやり取りをしていただいて、はい、現実共通でご利用していただいているところでは、はい、また情報交換して、はい、ケアを進めてるっていう、はい、そういうような
仮にここ定員で今いっぱいやねんとか、はい、ちょっとこのタイプはこのタイプやとか言ったらこう連携取って
形の中で、はい、もちろん、まあ、ケアマネージャーさんがコーディネートをされるんですけれども、はい、その前の段階で、はい、事業者同士で安心して紹介できる、はい、受け入れできるという形の中の関係づくりをさせていただいてます、はい、
定期的に集まって
そうです、はい、
ほなもうここのデイサービスはこんな感じとか全部ね分かったら紹介もしやすい。
そうです、はい、
あいいですね、はい、これからもどんな感じで活動していかれますか。
これは、はい、まだですね、はい、各地域でケアマネージャーさんの連絡会というのが開催されるかと思うんですけれども、はいはいはいはい、まあ、現実各住んでる地域もあるんですけれども、はい、そういう連絡会にグループとして赴いた形の中で、はい、いろんな事例検討とかいう形の中、はい、認証に関しての情報交換させていただいたりとか、あ、はい、アピールをさせていただいたりとかいう形の活動を、はい、まあ、今後継続的に続けていきたいと思ってるんですけれども、はい、
一般の方がここへ問い合わせというのはなかなか難しいですよね。
冊子をですね、はい、定期的に発行してるんですけども、冊子
定期的に発行した
んです、はい、各地域包括さん、はい、機関型包括さんと、はい、まあ、市役所、うん、役所関係の各専門窓口のところにお配りさせていただいてますんで、はい、ね、はい、予算の関係上一部をこれですんで、こういう資料が閲覧できるよということでしていただけるかと思ってますけど、
わかりました、はい、いやいい取り組みでされてますので、はいはい、皆さん知っていただきたいなと思います、はいはいはい、そしたらいろいろ貴重な情報をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、
認知症専門のデイサービスの、あーちゃんの家の、管理者兼生活相談員の笠井義弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。失礼します。
ゆるリポートいかがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想を
お待ちしています。